藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が医療経営コンサルタントとして活動する中で考え感じたことをお伝えしたり、日々変化成長されている方々をゲストにお招きして、これまでの人生や現在の活動、将来どうなっていきたいのかなどをお聞きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日は今年最後の放送です。激動の1年を振り返って、私が気づいたこと、行動したことなどをお話しさせていただきます。私の仕事であるクリニック経営について、スポーツチームが大きな参考になる、こんな話もさせていただきますので、ぜひ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
今年はもう皆様も同じだと思うんですけども、新型コロナウイルスで始まって、新型コロナウイルスで終わった、そんな1年でした。もうすぐこの1年も終わりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。感染された方とかですね、その影響で大きな影響を受けて大変な状況になられた方も大勢おられたのではないかなと思います。心からお見舞い申し上げます。私もですね、皆様と同じように、大変な変化の年でした。この夢の種放送局でラジオ番組を持つことになった、これもですね、一つの大きな変化だったと思います。これはある友人からラジオで話してみたらどうとかって言われてですね、これまでのご縁のおかげでですね、トントン拍子に話が進んで実現することになりました。これもですね、コロナウイルスのおかげと言っていいのかもしれません。この、ことでですね、世の中、何が起こるのかわからないなとか、よくよく考えると自分の命がいつまで続くのかもわからないな、こんなことをですね、考えるようになって、今までですね、仕事の上でブログとかですね、 YouTube とかそういったものではいろんな情報発信はしていたんですけれども、それ以外のあまりビジネスの場では話さないようなこと、そういったこともですね、このラジオを通じてお伝えできればな、こんな気持ちが出てきたのが今年でした。その中でですね、私が今年気づいた、一番大きなことの一つはですね、人間は生まれてかこれまでの刷り込み、思い込みと言ってもいいのかもしれませんけれども、で生きているっていうことです。でこのことは言われてみれば当たり前のことなんですけれども、しっかりそういうふうに意識したのは今年が初めてだったように思います。これは当たり前ですよね。生まれて、赤ちゃんが生まれて、親とか周りの環境でですね、赤ちゃんはどんどんどんどん情報を吸収して大きくなっていくわけです。 で学校に行って会社に入って、そういった中での教育とかですね、いろんなこう指導、まあ、こういったことで自分の認識が決まっていくわけですから、まあ、すごく変な言い方をすると、まあ、ずっと洗脳されてここまで来てると言ってもいいのかもしれないですよね。でそういった意識がちょっと変わってきたのはですね、今回の影響で、まあ、在宅勤務をするようになったことがきっかけでした。まあ、それまではですね、用事がなくてもほぼ毎日のように会社に行っていたんですけれども、まあ、皆さんも多くの方がですね、在宅で仕事をするようになられたかもしれませんが、ほぼ自宅で仕事をするようになりました。まあ、もちろんクライアントへの訪問とかですね、外出をすることはあったんですけれども、まあ、ミーティングなどはズームなどでですね、まあ、直接会わないで、するようになったりとか、まあ、自宅で仕事をするといろんなメリットがあるなということを感じました。まあ、もちろん通勤時間は節約できますし、まあ、時間があるので平日でも朝散歩ができたりとかですね、まあ、時間の余裕ができるので、まあ、心の余裕もできるとか、まあ、いいことばかりでですね、で仕事には実は何の支障もなかったんですね。でよくよく考えると、私は自分で会社を経営していますので、自分でその働き方とかそういうものを自由に決められる立場でありながら、なぜこれまでこういうことをしなかったんだろうということを思ったんです。まあ、もちろんですね、会社に行くっていうことのメリットもありますよね。まあ、場所を変えることで気分を変えたりとか、集中力を持つことができたりとか、まあそういうこともあったんですけれども、まあそういうメリットがあるからっていうのが惰性でですね、毎日会社に行っていた、まあ、こんなことに気づいたんですね。まあ要は生まれてからこれまでですね、毎日学校に行くもんだとか会社には毎日行くものだっていう、まあ、先入観、まあ、刷り込みですよね、これを持っていたので、実は変えることができたのに変えられなかった、まあ、こういう状況だったわけです。でこれは結構怖いなっていうふうに思いまして、まあ、他の分野ででもですね、もしかしたらその刷り込み、思い込みでですね、自分の頭で考えることをしないで、漠然と漫然と行動していることがあるんじゃないかな、まあ、こんなことをまあいろいろと考えるようになったんですね。まあ、でそれに気づかせてくれたのが、まあ、新型コロナウイルスだったということも言えなくはないですね。でこれは在宅勤務ができてよかったということではなくて、まあ、そもそも一人一人の人間というのは、まあ、キャラクターや環境とかですね、考え方、そういったものは違うわけで、一人一人に合った生き方とかですね、まあ、働き方、まあ、そういうことができるんだ、まあ、そういうことを考えるきっかけを作ってくれたと思います。まあ新型コロナウイルスというどう考えてもですね、これいいことではない、悪いことばかりに思えるようなこともですね、その受け止め方によってはですね、何らかの良い、面もあるのかもしれないな、まあ、こんなことをですね、考えられたことが非常に私にとっては大きな変化だったように思います。あとですね、仕事の上ではですね、私はクリニックの経営のサポートをさせていただいているんですが、ほぼ全てのクライアントのクリニックでですね、受診者数が減少しました。診療科目によって大幅に受診者数が減ってですね、半分以下とかですね、まあ、そんなことに、なった場合もあります。そして診療科目によっていまだに以前の水準に戻っていないなんていうことも あったりします。まあ、ただこのような厳しい環境の中でもですね、クリニックの経営っていうのは継続していかなければならないですね。でそのためにはどうすればよいのかということを今まで以上に深く考えて クライアントに伝えて行動していただけるチャンスもいただけました。まあ、そもそもですね、2025年以降にはクリニックを受診する方の数が大幅に減っていくってことが分かっていてですね、これまで以上に経営にしっかり取り組まなければならなかったんですけれども、これをですね伝えてもなかなかその具体的に大変なことがないと人間って現状を変えることが難しいんですよね。で、今まで繰り返しいろんなことをお伝えしてきてなかなかできなかったクライアントの中にはですね、これを機にですね今まで以上に真剣に経営に取り組む、そういう方々も出てきていただけましたので、かえってですねこういった厳しい状況になるということでですね、今後良いクリニックを作ってですね、今まで以上に持続性のあるクリニック、こういうこれをですね作ることができる可能性が出てきたんではないかなと、こんなことも感じています。クリニックの経営をですね継続するには患者さんから選ばれ続けなければならないですね。で、今年キーワードとして私の頭の中に浮かんできたのは共感と信頼という目に見えない資産が欠かせないんだということです。患者さんに共感していただいて信頼していただくことで何かの時には受診していただく、これだけではなくてですね、クリニックの院長先生とスタッフ、あるいはスタッフ同士、この間の共感と信頼も欠かせないなというふうに、感じています。これはですね、私が考えているクリニックの経営全体を整えるっていう、そういう考え方があるんですけれども、例えば患者さんから選んでいただいて受診していただいてもですね、チームが整っていないと雰囲気が悪くなるわけですね。で、対応も良くなかったりします。そうするとせっかく来ていただいたにもかかわらず信頼を得るどころか不信感を持たれてしまって、次からもう受診されなくなってしまうとか、あるいは最悪の場合には悪い口コミなどを流されてしまったりとか、こんなことにもなりかねませんので、このクリニックを良いチームにする、良い状態にする、これがクリニックへの根幹、クリニックだけではないのかもしれませんね、経営とか組織とかそういったものをうまく運営していくための根幹になるではないかな、こんなこともですね今年は深く考えることができた年でした。ちょっと前半はですね、どういうことを感じたのかということを概要をお話ししたんですけれども、後半はさらにそこをですね深掘りして詳しくお話をしてまいりたいと思います。途中で終わらせていただきますね。一回先ほどですねクリニック経営で最も重要なことは良いチームを整えていくことだっていうふうなお話をさせていただきました。で、良いチームっていうのは定義がなかなか難しいんだと思うんですけれども、私は院長先生スタッフがですね明るく前向きに生き生きと一つの目標に向かって働き続けることができる、そんなイメージを持っています。 先ほども言いましたけども、患者さんが来ていただいてもチームが整っていない、雰囲気が良くないと経営を継続することは困難になってしまいます。で、特にこのところですね、やっぱり人手不足が非常に、顕著に現れていてですね、募集をしてもなかなか応募がないとかですね、チームが整っていないと入職したスタッフがすぐに辞めてしまうとか、まあ、こういうことが起こってしまって、こういうことが続くとですね、下手をすると経営を継続することそのものができなくなってしまう、こういうことにもなりかねないなというふうに思っています。で、チームというとですね、私はスポーツチームが、まあ、小さな組織ですね、クリニックのような小さな組織をどのようにすればいいのかということには、まあ、非常に大きな参考になるんだな、なるんではないかなというふうに思っているんですけれども、今年の、まあ、コロナでですね、連休とかもどこにも行かなくて、お休みの日も家にいることが多かったので、まあ、実はちょっと大の大人がと思われるかもしれませんが、スポーツアニメをですね、Amazon とか Netflix とかで、たくさん見たんですよ。で、それがですね、非常によくできていて、これは経営にも十分役立つ内容だなというふうに思います。で、まあ、2つほど見たんですけど、1つはですね、バレーボール漫画でハイキューっていう漫画があって、それが1つ。それともう一つはですね、自転車競技の漫画で弱虫ペダルっていう漫画があって、もしかしたら見られた方がいらっしゃるかもしれませんけど、これをですね見て、ああこういうチームが良い組織なんじゃないかなというイメージがですね、私自身強く出てきました。ちょっとあらすじをお話ししますと、ハイキューはですね、これ高校のバレーボール部なんですけれども、まあさまざまなポジション、さまざまなキャラクター、さまざまな能力、能力が高い人もいる子もいるし低い子もいる、まああと対戦相手とかですね、一緒に練習する他校の生徒とか、個性豊かなキャラクターがたくさん出てくるんですけれども、この中で思ったのは、一人一人の選手をですね、一人一人が尊重しているっていうんでしょうかね。ポジション違って、まあ、最終的にスパイカーが点を取るんですけれども、レシーバーがいて、セッターがいて、その彼らのおかげで、まあ、スパイカーはスパイクを打てて点が入る。まあ、こういうことをですね、みんながしっかり認識して、もちろんその喧嘩をしたりとかですね、関係性が少し悪くなったりすることはあるんですけれども、そういうことがありながら、チームの勝利に向かってみんなが一丸として向かっていく、まあ、こういう、まあ、アニメです。で、弱虫ペダルも非常に似ていてですね、自転車競技って私はよく知らなかったんですけれども、チームで6人いるわけですよね。で、それで1日100キロ200キロをというところをですね走っていくんですけども、まあ平地を先頭で走る役割とかですね、風圧がすごいので先頭を走るとすごくこう体力を消耗する。で、その後にいると風圧を受けなくていいので、足をためられるっていうふうな言い方をしてるんですけども、そういうことができる。で、あとその山岳地帯であればクライマーというそのスペシャリストがいる、まあ、そういう選手たちがやっぱりサポートし合いながらですね、それぞれの何て言うでしょう、強みを生かし合いながら、最終的にエースがですねゴールを割るまでサポートし続ける。で、エースは自分が勝ったとは思ってないわけですね。そのチームの他のみんなのおかげで自分が勝てたんだ、まあ、そういうその尊重の思いがですね非常に出ていて、こういうチーム、 こういう組織になれればですね、いい仕事ができて、患者さんからもですね、なんて言うんでしょう、信頼される、まあ、そんな組織になれるんではないかなというふうに思っています。で、ちょっと、まあ、漫画の話、アニメの話をしたので、皆さんの中にはですね、そんなもの大の大人がっていうふうに思われるかもしれませんけれども、これのジェネレーションギャップを埋めるにも非常に有効な手段だというふうに思っています。先日私の娘夫婦がですね、ちょっと遊びに来てくれて、ちょっとお酒飲みながら食事を家でしてたんですけども、その時にやっぱりこのハイキューのですね、話題になって、まあ実は娘とは普段そんなに話すことがないので、あまりコミュニケーションは取れてなかったんですけどね、このアニメの話になるとですね、結構話が弾むんですよね。で、例えば、まあ、うちの娘は光っていうんですけども、光は誰が好きなのって言ったら、山口が好きとかですね、ちょっとこれわからないかもしれませんが、1年生で能力あまり高くないけれども、目立たないけれども、一生懸命頑張ってフローターサーブを身につけて、だんだんこう活躍できるようになった、まあ選手がいるんですけども、それが好きとか、その旦那さんはですね、月島っていう、これ1年生のスパイガードブロッカーがいるんですけども、彼は非常にクールでですね、冷静で、まあちょっとひねくれてるところはあるんですけれども、冷静に冷静に、計画を立てて、相手をどのようにすればブロックできるかとか、まあ、そういうことをずっと考え続けられるタイプ、まあ、こういうタイプがいて、で私はですね、菅原という控えのセッター、まあ、上級生なんですけども、控えのセッターがいるんですけども、彼が好きでですね、非常に人間性が良くて、彼がコートに入るとコートが落ち着いて、みんなこう、なんていうの、地に足がつくっていうんでしょうかね、まあ、そういった選手がいるんですけども、そういった選手が好きとかですね、そんないろんな話が出て結構楽しいです。例えばクリニックでですね、その漫画を買ってみんなで回し読みしたりとか、そういうこともしてもいいかもしれませんし、そうですね、アニメを見られて、ミーティングの時にですね、それについて話し合う、例えば菅原がこの場面でこういうことを言ったんだけど、こういうことって素晴らしいよねとかですね、そんななんかこうみんながイメージを共有できるなんていうこともですね、面白いのかなというふうに思ったりしています。もし関心があったらですね、ぜひ見ていただいて、なんかうまく使ってみていただければなというふうに思っています。で、スポーツチームというとですね、私去年のラグビーワールドカップの日本チームが非常に素晴らしいチームだったなというふうに思っていてですね、それについてちょっと今年のお正月にですね、ちょっとブログを書いていましたので、ちょっとその内容を紹介させていただきます。昨年は言語が令和に変わったことをはじめ、さまざまなことがありました。で、その中でも私が最も大きなインパクトを受けたのはラグビーワールドカップでした。日本代表の活躍は素晴らしかったのですが、それにもまして、このスポーツが持っている深い精神性に惹かれたのです。自分の役割をよく理解し、チームのために献身的に働く選手たち、そして目立たない働きの積み重ねが成果につながっていることをみんなが理解して、お互いをリスペクトする、もちろんチームを支えてくれているスタッフもリスペクトする、そればかりではなく対戦相手もリスペクトする、対戦相手が自分たちよりも劣っていても相手のこれまでの努力や全力で戦う姿勢をリスペクトする、そして試合が終わればノーサイドでお互いを称え合う、このリスペクトするという姿勢が良いチームを作るとともに、ラグビーというスポーツ全体を素晴らしいものにしているのだと強く感じました。私はこのリスペクトという言葉は、尊敬するというよりも尊重すると捉えた方がしっくりくると思っています。そしてこの尊重するということが、良いクリニックになるためには欠かせないことだと感じています。こういうことを書いています。 で、こういうことをですね、書くとですね、実はそれに対する反発があったりします。ある方からですね、こんなご意見をいただいたことがありました。それはですね、一流のスポーツチームのメンバーと自分のクリニックのスタッフではそのレベルに差がありすぎるので参考にはならないと、自分はもう諦めているのでスタッフには期待をしていない、こんなことを言われた方がおられました。で、実はですね、この意見にもですね、私は同意できる部分はあります。確かに一流のスポーツ選手とクリニックのスタッフとでは様々な指数に差があるかもしれないですよね。またどんなに指導してもなかなか理解してもらえなかったり、そもそもこの仕事に向いていない人もいたりします。で、実際クリニックの現場での、先生の大変な状況を見させていただいていると、その先生のお気持ちも無理はないのかなと思うこともあります。ただ諦めてしまえばそこでも終わりなんですよね。一流のスポーツチームでもメンバーを入れ替え、必死にトレーニングして、トップがマネジメントに心を砕いて、その結果高いパフォーマンスが出ているわけです。で、それよりも資質で劣ると思われるクリニックで努力をし続けないと良いクリニックを作ることは難しいと思います。で、昨年のラグビー日本チームのインタビューで、リーチ主将をはじめメンバーがジェイミー・ジョセフヘッドコーチのですね、存在の大きさを称えていたのがすごく印象に残っています。前回ワールドカップのヘッドコーチエディ・ジョーンズに連なる日本ラグビー界の方々の努力の継続があって今があることを思い出されましたね。本当に日々診療をしながらですね、クリニックの経営を行うことは大変なことだと思います。大変さが限界構成の時にはですね、一人で抱え込むんじゃなくて、やっぱり誰かの力も借りる、こんなこともですね、されながらぜひですね、良いクリニック作りにまた取り組んでみていただければというふうに思います。私もですね、こんな偉そうなことをお話しながら、実際クライアントのお手伝いをする中で、様々な困難な状況に出会った時にはですね、ああ、もうこれは無理かもしれないな、なんてことがやっぱりあったりします。ただそういう時に気づくのはですね、答えをすぐに求めているとか、早く良くしたいとかですね、こういう焦りがあったりすることがあるんですよね。で、時間をかけると、実はコツコツやってるうちに、知らないうちに何か変化があって良くなっているとか、そういったこともあったりしますので、来年もですね、こんな気持ちで私自身、仕事にもですね、自分の人生にも取り組み続けていければと思っています。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今回はですね、久しぶりに一人語りをさせていただいたんですけれども、何かご感想などありましたらですね、ぜひまたお聞かせいただければと思います。今年本当大変な年でしたけれども、来年が皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。皆様、良い年をお迎えください。